はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
ご一緒する本橋です。
ご一緒する新関です。
今日はこの4人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日はしれっと新関さんいるけど、いつ以来ここに出てくる
あれ
記者談話室来
1ヶ月ぶりぐらい、
何だったっけ、
西武、
あ、そうだ、
渋谷、
あ、西武渋谷が閉じた時に、あ、閉じるって発表された時に、
あ、そう、渋谷、
はい、
あ、
そう、話した時に2ヶ月くらい前じゃないかな。
そんな前でしたっけ。
結構、ね、うん、はい、
今回が2回目ですか、
の登場ですかね、
はい、
はい、
ビューティー担当のニューティーさん、
はい、副編集長の、
はい、
大副編集長の、
そんなに飛び立てなくても
、はい、
はい、はい、
ね、今日、まあ、お手紙とかコメントとかが特にないので、
いちいちそんなこと言わなかった、
毎回言われて早速ね、
はい、ワールドカップですよね。今話題が、
話題がね、そうなの、
今日開幕、
今日
収録日、今日、
今日、
6月12日金曜日に今音取ってますけれども、うん、はい、ワールドカップ横山さんどうですか。
うちはね、
うん、
子供が最近サッカーやってるんで、
あ、少年サッカーをやって
る、はい、なんで、うん、一応なんか関心を持って
日本代表を応援するみたいな、
はい、だからまあ、うちの子なんかすごい図鑑とか名鑑読むの好きなんで、
選手年間みたいな、
選手年間で、うんうん、結構今ゲームでね、 e フットボールとか、
う
ん、なんだっけ、もう一個e フットボールとなんとかなんとか26みたいなゲーム、でそれ、これ本物の選手がみんな出てきてっていうゲームがあって、それやってるんで詳しいんですよ、うん、
選手の選手の詳しい、
なんとか代表がなんとかあれなんとかなんとかのチームで入ってるとか、
うん、
だからそういうので、なんかうちの子に聞きながら見てます。あ、これ出てきた、これ誰みたいな。
で、誰か覚えた、
その日本代表でキャプテン、
うん、
だったけど、
うん、
急遽ね、あれだった遠藤選手、
遠藤ね、遠藤渡る、はい、
渡さんも、
うん、
をやっと今日覚えたみたいな、
ニュース
で、
ね、
うん、で遠藤ってどこって来てる、リバプールみたいな、
うん、
あってのかな、なんか
そうい
う、うちの子とにかく詳しいんですよ、うちの子が、うん、やけに
子供呼んでくればよかったない
やいや、まあワールドカップじゃない、今日ほら最近なんか暑いじゃない、ゴールド暑かったですよね、うん、
ワールドカップだって暑いよ今、その
ワールドカップにし
ちゃう、北米、6月7月の北米でやるわけですよ、
あ、
暑さ対策で大変なんですよ、そういう風に俺話持ったことしてたのに、
そういうこと、
あ、もうなんか関係ない話を挟むなみたいな俺のこのちゃんと筋書きを立ててやろうと思ってたのに、
いやいや、その
給水タイムがあるんですよ試合中に、初めて、
試合、休憩とは別に、
普通だったらサッカーだから45分終わったら、前半が終わったら、
はい、
休憩タイムというか、
はい、
前半後半それぞれ中間点に3分ぐらいなんか給水タイムがあるん
で、あります、あります、
プレーを止めて、
プレーを止めて、
はい、
そういうふうに話を持っていこうと思ってたんです
よ、そうなん、プレーを止めるぐらいやっぱ暑さ対策が
暑さ対策もアメリカ暑いからね、もう、
うん、
世界的にね、
うん、
暑いですし、日本もね、
うん、
暑いんですけど、
うん、だからサッカー選手も今暑さ対策っていうのがもう課題ですよ、
課題
ですよと、
パフォーマンスを最大限にするよ、
うん、
だからやっぱ世界的に暑くなってると思うんですよね、日本は暑くなってるけど、はい、でだからまあこれからね、今梅雨入りしてると思うんですけど、まあ梅雨が明けたら夏本番と、うん、でこの前40度以上なんというかというのをね決まって、酷暑日だというようなことも決まったと思うんですけど、
うん、
それにこう暑さに向けてファッション&ビューティー業界の暑さ対策グッズみたいなね、
うん、
おすすめ暑さ対策グッズというテーマで今日話したくて、まあ、ビューティーの新関さんにも来ていただいているという感じです
。ああ、なるほど。はい。
で、やっぱり、なんか、我々ね、知ってますか？暑さ対策グッズといえば、今、WWD ジャパンが提唱しているコンセプトがあるんですけど、
暑さ対策グッズ、
まあ、暑さ対策をどう乗り切ろうかと。
うん、
で暑いと、
はい、
要は洋服が売れないじゃないですか、
うん、
売れないと言われるじゃないですか、
うん、
でこう決算とか出てても あの今年の夏どうでしたみたいな、あ去年の夏どうでしたみたいな、暑さで天候不順でって言っても、要は暑さでちょっと7月8月9月長くなってるんで、夏も暑くなってるんで、なんか10月であんまり服が売れなくてみたいな、うん、こう話になってるんですけど、ファッションの場合はね、いやそうじゃないんじゃないのかなと。暑いからこそ売れる、暑いからこそそれを商機にしようっていう考え方が、うん、あのファッション業界も大事だなと、
うん、
なるほど。
そんなコンセプトがじゃあ何かというと、本橋さん何でしょう。
え、ごめんなさい、質問の意図としてい
や、なんでしょうよ、お前。
なんでしょうっていうのはワード
ワードワードワード。
え、サマーテックサマーテックって言わない
なんかいかにも言わされました。
なんかそれ
言わせました、言わされました。
なんかさ、
セクハラっていうか、
サマーテック
ハラ。サマーテックハラ。
サマハラ。
サマハラ。
サマーテックハラ。
サマー
テック。サマーテック。そうと横山さんがしてる。
サマーテックって、そもそも何なん
でしょう。夏を対策するテクノロジー。
テクノロジーなんだ。
うん。っていう意味なんですけど、はい、まあいろんなね、あの別にテクノロジーって言ったからってテクしてなくてもいいと思うんですけどね。
うん、
なんかちょっとしたことであるかなと思うんですけど、うん、例えばあのなんかさすがだなと思ったのがワークマンなんだけど、は
い、うん、
そのワークマンがこう今またこう息を吹き返してるんですよね。なんかしないけど、
うん、
あの人たち、
ま
あ、
V 字回復してますね。
V 字回復してる、うん、でその一つの切り口が、要はサマーテックと言ってもいいのかなと。まあまあ、ウィンターテックっていうのもあるんですけど、うん、まあ、その、今年、この夏、ワークマンが今打ち出してるのが、
うん、
暑いから脱ぐんじゃなくて、
はい、
暑くても、暑いけど着る、
うん。
着ることで遮熱しようというね、コンセプト。で、服がものすごく売れてるんですよ。
はい、
着ると涼しくなる服っていうんですかね、
うんうんうん、なんで涼しくなるの。
だからでそれが一つの切り口が遮熱、熱を遮る、
はい、
暑い、まあ、で多分女性が特に強いと思うんですけど、やっぱりその男性はまあどっちかというと脱ぐ方だと思うんですけど、女性って結構暑くてもなんかやっぱ紫外線対策で長袖着るなっていうことがよくあると思うんですけど、うん、それを多分一歩進めて UV カットとか、あと熱を防ぐ、UV だけじゃなくて熱を防いだりみたいな、だ着ることで涼しくなるみたいなコンセプトの服がワークマンなんかすごく打ち出してて、うん、それですごく伸ばしてる、
はい、
暑い夏を逆に商機に変えてるっていうのがワークマンなんですよね、
はい、
まあ、なんか今後そういうのが増えていくかななんて思っていて、今日は皆さんにおすすめの夏、これから本番になる前の夏におすすめのウェアだったり、
うん、
グッズだったりみたいのを紹介していきたいなと思っておりまして、
はい、
じゃあ僕から行こうかな。で僕がね一個一番一押しなのはね、あのねペルチェウェアです。
ペルチェウェアって何ですか。
これねペルチェウェアっていうのはペルチェっていう、
うん、
なんかちっちゃい半導体
うん、
なんだろう、クッキー
なんかペルチェ式とかなんかよく言います。
あ本当、
なんかあの除湿機とか
で、そう、うん、よく知ってね。そうだペルチェっていう、うん、なんかこうペルチェ素子みたいのっていうのがあるらしいんだけど、それどういうやつかっていうと、あの電流を流すと冷たくなったり、逆に電流をこう流す向きで暖かくもできるんですよ。
なるほど。
だからこのペルチェデバイスがあると暖かくもできるし、あの冷たくもできるっていう、
広いエアコンみたいな感じ。
そうなんですよ、
うん、
で、まワークマンの場合はペルチェ、その端子っていうのかな、あの本当にあのクッキーあるじゃん、クッキー、あのこういう丸いクッキーあるじゃん、
はい、
あれなんていうの、代表的なああいう丸いクッキーとビスケットか、あのよく ビスケットぐらいの大きさなんですよ、
はい、
ペルチェのそのやつが、でそれを3つか4つぐらい、
うん、
編み編みのベストにこうつけて背中とか、うん、でそれをつけると、
うん、
で電源を入れると、
うん、
ペルチェが5秒ぐらいですぐに冷たくなる、
うん、
だこれ着てると直接冷やせる、直冷ウェアってワークマンは言ってるんですけど、うん、それをまあだからペルチェを使ったウェアをペルチェウェアって言うんですけど、はい、これ今ワークマンで3万円かな、
うん、
で売ってるんですけど、これマジで涼しいんですよ。
1日使えるの。
1日3時間ぐらいですね。
3時間
だいたい1000ミリ アンペアで3時間。
3時間か。
うん、だから、まあ、充電しなきゃいけないんで、電池を変えればね、できるんですけど、まあ、大体、こう、外で3時間ぐらい作業するとき。
ああ、もともと作業服として
変えてる。作業服として、ワークマンで売ってるんで。
だそれ建設現場の人とか。
はい。
うん。
いう感じで。で、これはね、かなり今、ワークマンも力を入れていて、あの20万着ぐらい年間売るんだっけな。そのぐらいの規模で今やりだしてて、で僕が見るところ、あのこれ、まあ、サマーテックの代表アイテムと言ってもいいんですけど、ファッションテックの結構これ次世代のファッションテックとしてはかなり面白いあのコンセプト。あんでこれあったかくもできるんで、夏も冬も両方使えるんですよ。
うん、
ペルチェウェアが。しかもかっこいいんですよね。やっぱなんかしないけど。あの、まあ、ビスケットぐらいのやつが3つか4つつけて、体にこうピタってくっつけるんで、まあ、ちょっとベスト、フィッシャーマンズベストみたいなデザインで使うこともできるし、うん、まあ、なんか、その、空調服だと、空気入れるとちょっと膨らんじゃうじゃないですか。うん、あの、空調服っていうのかな。パンツキーウェア。パンツキーウェアだと、はい。それがこう、もうちょっと、あのペルチェウェアだとそこまでこう、なんていうの、膨らんじゃったりってことはないので、うん、非常に面白いウェアで、しかもまあ、ワークマンでも3万円なんで、まあ、もしかしたら普通にやるとしたら4万、5万になっちゃうかもしれないけれども、
うん、
まあそんなに高くもない、
うん、
という意味ではすごく面白い発想だなという
の。よく着てみたの、それ。
着てみた。
はい。
寒い。
寒い。
寒いんだ。
もう、あの、いや、寒いよ、あれ。すごいあれって思いました。
すごいあれしか言って、
あの思ってるよりも、
うん、
だいぶパワーある。
あ、そう、
はい、
へえ。
でそれにさらにファンをつけると、
あ、そういう何重ね着というか、そ
の合わせ技っていうのもある
できるんで、
へ
え。そのもうほんと肌が直接冷たくなるし、
うん、
その衣服内気温もまあ下がっていくんで、ファンでやるとかなり体が涼しくなる、
へ
え、
へえ
っていう感じかなっていうですね。なんか僕あと余談ですけど、この前最近なんか子供のサッカー行くんですけど、
はい、
あの ワークマンのこの前展示会行った時、結構こう最近口まで全部閉めるウェアが増えてるんですよね。あのこの口の上までこう全部ジップ
を、ウィンドブレーカーの話、
ウィンドブレーカーみたいなやつ で、
うん、
でそれを着てるお母さんがいて、おしゃれなお母さんな
ん
です
けど、うん
うん、
で、あ、こんなのワークマンで見たときは、こんなの着る人、まあ、農作業する地方の人かなと思ったんですけど、結構もうやっぱこうフードかぶるとやっぱ顔も焼けないので、でマスクよりはこう上まで締めた方がまだマスクよりは涼しいっていう観点なのか分かんないですけど、結構着てる人いて、
うん、
まあ、日焼けもしないし、まあ、っていう意味で、あの結構こういうところまで浸透してるんだなって思いましたね。という
の
も
ね。
っていう感じで。
見てるこっちは熱くなりますけどね。
見てるこっちがね。
顔
がね。
ものだいぶ増えてますよね。
増えてる。でも そんなにね、熱くなかったよ。なんかペールトーンというか薄い青い色で、あ、そんな熱くこの人着てて熱そうだなっていう感じはしなかった。自然な感じで。はい、あのむしろあの黒いさ、
ア
ームウォーマーしてる人とかいるじゃん。あっちの方が熱い、見た目は。
うん、
実際はどうか分かんないですけどね。はい、
黒いから。
黒いからね。
ワークマン行ってみようかな。
ワークマンはやっぱさすがですよ。
冬なんだろう。はすごいなと思いましたけどね。こう、タイツとか。
ああ。
あの、なんかこう、ヒートって、なんか僕、買ったんですけど、なんか裏がアルミみたいになった。
ああ、
ランパンみたいなの買ったんですけど、
はいはい、
暑すぎて本当に
冬でもあ、そう、
うん、これはどこで使うんだみたいな感じのやつとか、
うん、
まあ、でワークマンやっぱすごいんだなっていうのは、
あ、
そういうので感じましたね、冬も、うん、
なんかね、ワークマンってなんかやっぱ面白いよね、
うん、
なんかすごいなと思った俺も今回、
開発力、うん、現場、
秀樹さんはビューティー、
うん、
コスメとかビューティー分野でのおすすめアイテムね。
おすすめどうなんでしょう。
副編だと進めにくいですか。
いやいやいや、
立ちを立てる
そういうみたい、そういうことじゃないですけど、はい、なんかもはや当たり前になっちゃっているものばかりで、なんでしょう、ね、こう日焼け 止めはもう本当にコンビニでも通年置かれるようになりましたし、
はい、あ、昔はなかったんだ。
なかったらしいんですよね。いや、その季節商材として時期ではこう出してたんですけど、通年っていう1年間、
ね、
そうそうそうそう、だからそれはもう大衆的にこう日焼けが要は体力奪うとか、そういうダメージの何でしょう、リテラシーが高くなってきたっていう部分がやっぱりこうコンビニに置かれている意味があるというか、そうなっているんだろうなっていう、なんですよね。
なんか
よく聞かれるんですよ、日焼け止めどれがいいですかっていう。
おすすめの日焼け止めね。
でもなんかもう本当にここまで来るとテクスチャーとか香り要は
機能じゃなくて、もう機能は
もう大前提でも皆さん素晴らしい研究力持っているので、はいはい、そこじゃなくてもう本当に好みになってくるので、
プラスアルファのね、
プラスアルファの、まあ、デザイン、持ち運びやすさだったりとか、うんうん、まあ、香りだったりで、その香りっていうところだとやっぱりこう汗の香りにおいて結構こう、うん、
干渉するんだ、もともとの匂いとね、
うん、
そうだよね。
それを、うん、この日焼け止めと、その汗の匂いも
制汗剤
合わせ
みたいな、
そうそうそう、
制汗剤の代わりにもなる。え、それ制汗剤じゃなくて、
今はならないけども汗の匂いもちょっとシャットダウンできるよっていう、
日焼け止めで、
日焼け止め、
あ、そんなのあるんだ。
これは違う、
これ制汗ミストかな、
制汗ミストです、
はい、こういうのもあるんだ。へえ、
そう、あるんですよ。
これ言っても何、聞いてる人に分かる。
今ね、ちょっと僕の前に、あの
日焼け止めの、5年連続で日本で一番売れているブランドっていうのがビオレ UV。
これがマジ
で顔の
ビオレ UV、
これがすごい、
日焼け止め、
日焼け止め、
はい、普通にドラッグストアとかで売ってるんです、
うん、どこでも
売ってるし、これもコンビニで売ってる、
うん、林さんさ、日焼け止めって言ったら、
うん、
ブランドで言うと何が一
番強
いか、
金津
だよね、
なんで、
ここそう、
CM?
CM の擦り込み効果もあるんです
。擦、うん、り込み。
っていうか、まあ、我々はさ、林さんあんま日焼け止めとかつけない。
最近つけますね。
あ、最近つける。
あ、何つけるんですか。
アネッサ。
ええー。
CM 見たから。
アネッサメンズ出たんですよ。今年初めて。
あ、そう。
林さんが使ってるのはメンズ用？それとも普通っていうか。
いや、特に。
気にせず？ああ。
いや、俺も日焼け止めなんて塗らないけどね。あの、海行くときとかプール。
あの、そうですよね、
うん、でも普通の人はもうみんな塗るんだ、日常、
普通の人、
日常では塗らないけど、まあ、どっかずっと外にいるときとか、
山登りの
ときとか、山登りとか、
うん、
平日も塗るときが、
いや、あんまり塗らない、まあ、
土日ね、
うん、
日焼け止めなんてさ、その、まあ、僕とかぐらいの年齢だとさ、すごい海行くときとか特殊なシーンでしか塗らないから、うん、コンビニで売られててもさ、まああの便利だけどね、海の近くのコンビニで売ってたら、うん、でもまあ正直なんか妻が持ってるとか、
うん、
一人もらってつけるぐらいのノリなん でそういう人だとやっぱアネッサっていうイメージなの、日焼け止めイコールアネッサ、
日焼け緊張みたいな、
そうそうそうそう、
その日焼け止め最初日本で開発したのが資生堂っていうところの文脈で、おそらくアネッサが先行してっていうところも、
ね、歴史は資生堂ですよね、
はい、
だけど今ナンバーワンはビオレなんですね。
そうですね。
ということですよね。
はい、ちょっと価格帯が違うので。
そのだから今要するにその日焼け止めっていうのが、
うん、
昔はだからそのアネッサ一強というか、うん、もしかしたらその季節、まあ、コパトーンで日焼けかなきゃとか。
そうですね。ありましたね。
あったね。うん、やった
ね。はい。もう
撤退、はい、撤退してんの。
コパトーン撤退してん
の。確か撤退してなかった。
なんだっけ、パンツ下ろしてるやつ。
あ、そうそうそうそう、可愛い女の子のあのワンちゃんが、
なんかそういうだから割合その、
うん、
なんて夏に一時期だけ塗るっていうものだったのが、今は結構普通普段使いになってるから、コンビニに持ってあってアイテムのバリエーションもすごい増えててということだよね。
2年前にそれこそ資生堂が研究で日焼け止めが紫外線から肌を守ることで疲労感を軽減するっていうこと、うん、その後の回復も助けることを発見したっていう、
なるほど、
この研究が出たことで、うん、要は日焼け止めを塗ると疲労も軽減できるんだっていう、
あ、何でリカバリーウェアみたいなノリだ、
うんうん、
そうですね、どちらかというとこう何でしょう、美白とかそういったなんか
なるほど。
女性ならではの肌悩みを
なるほど
カバーするための日焼け止めっていうイメージだったんですけど、まあ今この
疲労軽減
ね、まあ、要は男性も塗った方が賢いぞっていう、で要は日傘も同じ文脈じゃないですか、
うん、
疲れないから刺す、日焼けじゃなくってそもそもが、まあ、日焼けもそうなんですけど、日焼けをしないためなんですけど、
紫外線、紫外線対策をすることで塗ることでリカバリー的な、リカバリーウェアじゃないけど、まあリカバリーじゃないんだよね、
疲労
軽減につながると、
そう、
健康的なね、
はい、だから日焼け止めも日傘もしてる男性は私からするとすごい賢い方だなって思っちゃう、仕事できるんだなって、
してない人は、
はあ、思っちゃう。
してない人は。
え、してない人？いやー、それはちょっと。それさ、なんかね。
してない、ね。
してない方には、あの、そういうことがあるから、使ってみたらどうですかっていう。
ああ、スマートさが足りないっていうこと。まあ、ちなみにさ、その、今、日焼け止めって言ったけど、その、サマーテック的なさ、新三種の神器みたいので言うと、日焼け止め、ビューティーグッズでね、
はい、
と、あと何が？
ビューティーグッズ、
ビューティーグッズで
ちょっと難しいですね。
そう、
日傘はファッション買っちゃうな。
日傘、じゃあそういうのビューティーファッションで言うと日傘、日焼け止め、
性感、
性感帯ね、性感っていうか、
なるほ
どね。
サングラスでしょうね。
ああ、サングラス、
あ、そうですね、あ、そのアパレル、あ、そっかそっか、
ファン付き、ファンハンディファンっていうのも入れてもいいの、
確かに、
ファン別に紫外線と関係ない、
うん、え、あの今のサマーテック
っていう番組、う
ん、はい、サマーテック、
なんで三種の神器にしたかるのか分かんない
サマーテック
なんで三つに収めようとするのか分かんないけど、
三種の神器って
ハンディファ
ン、本橋くんなんかはなんか使ってるのあるの？
僕サマーテック、さっきのあれで思い出した日傘は、なんか結構最近刺すようになったんですけど、
刺すようになったんだ、
はい、
刺してんだ、
刺してますね、結構。だからなんかまだちょっとこう誰かこうちょっと見渡して、あ、なんかあの男サラリーマンの人刺してる、じゃあ俺も刺そうみたい な、 なんかそういう
周りを見てから、
周りを見てちょっと
でも新橋行くと結構刺してる、
そう、刺してる人多いっすよね、
あ、新橋で、
やっぱスーツ暑いから、
うん、
あ、
さ、そうですね、
その日傘は何、どういうの使って、
日傘は、うん、ね、あのWPC の5個っていうシリーズがあって、あのこれちょっと皆さんに今共有したんですけど、
いくらぐらいのやつ、
結構いい値段しますね、5000円ぐらいしたかな、
あ、いい値段、
うん、これめっちゃ軽くて、めっちゃ軽くて、あの黒くて、で風にはまあちょっとこうなんて言うんでしょう、ちょっと持ってかれる感じはあるんですけど、それでもなんかこう折れたりはしないし、あとね、この
なんだ、ワンタッチ式、
そう、ワンタッチ式で、
する時も、
あ、ごめんなさい、そういうのはワンタッチ式って言わない、かちゃんとこうこうやってやんないといけないですね、
あのボタンを押したらバッて開くタイプ、それも自分でポケポケしないといけないタイプ、
こうやってこうやって上げてこうやって戻す、
飛ばして、
そうそうそう、
聞いてるか分かんない
ですそうです
ね軽い
あのラジオなんで
92g、
そう、
あ、だ軽くて、まあ遮光性もすごい高くて、高く、まあ晴雨兼用なんで、
うん、雨の兼用、
ちっちゃいねこれね、
これめっちゃちっちゃくて、僕カバンの中入れてるんですけど、うん、全然気にならないですし、
これいいね、
うん、これおすすめです、
あ、これを刺してるんだ、
これ刺してます、まあ、黒だったらなんか恥ずかしくないかなみたいな、
あ、まあそういうことか、
うん、そうっすね、
ああ。
それこそローソンでコールマンとコラボした晴雨兼用の方、めちゃくちゃ X で話題になって、
あ、ほ
ん
と、
うん、
あ、そういうのが話題になった、
話題になった、そうそうそう、3000円のもので、でやっぱりこうシルバーだからこう男性も持ちやすい、でそれこそそのモンベルのものも割とこう持ってる方お見かけしますね、
うん、
コンビニエンスウェア の、 あのファミマの晴雨兼用のやつもめちゃくちゃ軽いやつが最近出たのか分かんないですけどあって、
あれ軽い、
めっちゃ軽いですよね、あれでもいい、いいかなみたいな、
持ってい
ただいて、あのサンプルを、はい、
サンプル、
うん、めっちゃいいです、
めっちゃいい、 でもなんかやっぱあのポキポキがちょっとめんどくさいんですよね。
あ、そう、
畳むの、
畳む時の、
あ、
あるんですよね。こうワンタッチで広げられるし、閉じることもできるタイプって、
うん、あ、それでいうと5個はそのタイプだと思いますね。
あ、じゃあポキポキ
しなくていいんだ。ポキポキはしなくていいやつです。
あ、それで個性なんだ、へ、
めっちゃいいです。林さん刺します。
俺さっき今スラックに入れたんです。
あ、スラックで共有して
ます。こういった、
これね、
うん、これ去年からちょっとこれ使ってます。西武兼用、
これも5390。
おお、結構いいね。
やっぱ、まあ、畳みやすいみたいな機能があって、
うん、
やっぱりね、アスファルトの上歩いてると違いますけど、今6月の半ばなんでそんなに暑くない。
会社仕事中とか、まあ仕事中というか普通に道歩いてる時に。あ、そうなん。
うん、
へえ。
だからあのコンパクトだからいつもカバンの中に忍ばせておいて、夏だとまあゲリラ豪雨も多いんで、
確かに
両方使える。
そう、
ね、うん、
確かに。
俺日傘さしたことないわ。
刺さない理由って何ですか。
いや、なんかやっぱり
逆に
刺す、じゃ傘を刺すのはさ、うん、雨だっていう風に思ってるから、うん、暑くて傘を刺すっていう習慣っていう考え方がない。だから日焼け止め塗んないのと一緒です。
確か
に。
まあ、だから今年からは変わるかなと思うんですけど、
はい、
サマテック担当してるんで、
ぜひ、
はい、
海外のファッションウィークとか行くとやっぱ刺してる人は皆無ですね。
皆無、そうですよね。だって
日本のあれなんだ、
うん、雨降ってもだって刺さない。
あ、まあ小雨とかだったらそうですね、う
ん、じゃあ俺刺してみよう。でも変な人って思われるちゃうかわいちゃうかなんで刺してんのって思われるのかな。雨降ってないのに傘刺してるんですかな。あ、そうなんだ。でもこれ多分そういう意味では日傘はもしかしたらじゃあ輸出できるっていうか、うん、日本初の習慣にできるっていう可能性は高いんだ。
そう思いますね。はい。
でも業界を挙げてじゃあ
雨、あのその海外っていうのはどこ指してる？ヨーロッパ指してる？
ヨーロッパ。
あ、そうですね。ヨーロッパ、まあ
ヨーロッパで女性は日傘指してますか？
いや、指してないですね。そう言われると、うん、あんまりこう。ご高齢の方は指してる気がしますけど、
海外に行って思うのは、まあ、確かにあの夏に日傘指してる人は少ないんだけれども、うん、サングラスみんなしてます
よ、ね、あ、そうですね、サングラスしてる。
サングラス人口は全然違いますよ、ね、
あ、
日本に来るあの訪日客の方でもサングラス、日本人とほとんどサングラスしないよね。
まあ、必要性がないからね。
いや、もう必要でしょう。
必要な、
海外の欧米の方だともう子供もお年寄りもみんなしてるよね。
あ、そうなんだ。
だってトップバリューで子供用のサングラス、
そういうこと。
今年からユニクロもサングラス販売し始めてるし、
そうですね、
ユニクロが売り始めたっていうのは結構エポックになるんじゃないですかね。
でも前から置いてなかったですか、
ユニクロの
サングラス。
置いてないと思う。
ん、
まあ、1、2年
コンビニには置いてやって、
う
ん、あ、そうです。
でもこの 1,2 年だとやってたとしても
ちょっとじゃあ色付きのメガネと私勘違いしてるかもしれない、
ね、うん、色付きのメガネとサングラス一緒じゃない。
あ、いや、なんだろう、こう
なん
だっけ、 UV 効果がない色付きのメガネが
前から。ユニクロ C の誰だっけ、
クレアホワイトケラー、
クレアホワイトケラー監修のサングラスが今年から出始めて、今年からまあサングラス元年で、
うん、
コンビニでも結構ね、そのコンビニエンスウェアとかもやってる、
同じ値段だったんですよ、2490円、ユニクロとファミマで、
うん、コンビニは結構需要があるみたいですよね。
メガネエンスウェアのサングラス、うん、あの常磐のところが輪になってるんですよ、うん、だからすごい万人にこう合う形なんですよ ね、
うん、
常磐ってどこですか。
あ、
ここ
がバネ、
ここの
そういうことか。ああ、そういうこと。
割合こうサイズを、
なんかメガネってフィッティングしないといけないじゃないですか、うん、なんか
確かに
ちゃんとこう合わせるために、うん、そこがバネになってるんですか、うん、すごい。それ2490円かって、
なるほど、ね、
感動したんですよ。
そうか、まあ白人の人はよく言われるのがね、色素が薄いからサングラスするっていう話だったけど、うん、今まあ日本でも結構、うん、あれでもサングラスするのそうサマーテックだね。
サマーテックか、
サマーテックなの。どこが選ばれてるんですか、サングラスは、ブランドは。
ブランド、
はい、
特定的にどっか
売れてる
っていう、まあレイバンか代名詞みたいなものだろうけれども、どうなんだろうね。
ジーンズとかこういったところは、
まあ、2、3万するからね、
うん、
気軽につけるっていうもんじゃないよね。ファッショングッズっていうイメージが強いよね、うん、レイバンは。
レイバン
おしゃれな
グッズ、まあ、ある程度こだわった人が、うん、あのユニクロのとかコンビニで売ってるものを10倍ぐらいするんで、それから本当細かいブランドって言ったら 俺もよく知らないようなところ、うん、とにかく着用率が低いんで、
低い。だってもうメガネしてたらしない。
ああ、まあそういうのはあるかもしれない、
うん。俺はもうサングラスはできないからね。
でもやっぱ日傘以上に抵抗感ありますよ、なんかサングラス、僕は。
ああ、
ね、
まあ、
逆にね。そう、
そうなんだ。
なんかこいつ、かっこつけてね、みたいな。
ああ、そういうのはあるみたいね。うん、その
俺もある
ぞ、うん、ね、この1、2年だったかな、たまにニュースになってるけれども、
うん、
バスの運転手さんがサングラスをするようになったり、会社としても OK ですよっていうようになったり、もともとサングラスは現場としてはしたかったんだけど、運転の時眩しいとか、
うん、
そういうのがあって、でもなんかお客さんから見たら、なんか日本人にとってなんかサングラスってすごく、
あ、まあね、かっこつけてる
っていうか、ね、かっこつけてるみたいなさ。うんうん、イメージに何、うん、なんか
あるもんね。
一時期極すいません、極端なにするとタモリは NHK 出れないって言われてたからね。
サングラスしてる、
ね、サングラスして、3、40年、40年ぐらい前、
あの名前を変えなきゃ NHK に出れないっていうか、
ん、失礼だと、なんかステージの上でサングラスして
っていう、
まあ、そういう日本人の感覚なんで、
ね、それはあります、ね、
子供でも目を守るためにサングラス、
うん、
教科書とかに載ってないんですか、そういう保険のものとかに。
学校でもそういう取り組みやってるところ少しずつ出てき
て、出てるんだ、
その留学にサングラス推奨するような、
うん、
逆にかっこ悪いと言ってる人たちがかっこ悪いような気がしちゃう、私は、
うん、
でもそう思っちゃうわけでしょ、元橋さんなんかその、
うん、
例えばさ、来週からメンズコレクション行くんだっけ、
はい、
あ、取材してるエディターとかみんなサングラスしてんじゃないの、外。
それで言うと僕もそこにはかければみんなかけて
る。海外だとできる。
やったらやるの。
そう、
海外だとできるけど日本だとできない。
日本ではちょっとできないかな。
似合う、似合いそうなのに。
いや、なんかやっぱな、まあ、めんどく、やっぱこのさっき言ったね、室内でしてるとかはやっぱりこうなんか変だと思われそうだから撮らなきゃいけないとか。
ああ、屋外はそう
か。
屋外歩くときぐらいいいんじゃないですか、
う
ん、
そう。なんか
抵抗あるんだ。
ちょっとやっぱ抵抗あるんだ。
なんか自意識過剰になっちゃいますね、そういう時。
慣れてない、
あれ、なんか今日どうしたのみたいな。
ああ、
徐々にあれじゃない、色付きでグラデーションで
徐々に、
うん、ありますよね、レンズでね。
びっくりした、うん、
調光、
何だっけ、オンワードの野沢さんがさ、広報の、
はいはいはいはい、
行ったらなんか、あの角刈りみたいな頭なんで西部警察の大門渡り哲也みたいな感じに、
かっこいい
っ
すね。
なんでサングラスしてんのかなと思って部屋の中入ったらなんか普通のメガネになって、
ああ、そういう感じで変わるんですか、ね、
外で出迎えてくれた時のなんかサングラスだったのが、
あの色が変わるメガネじゃなくて、メガネを変えてるって。
いや、調光。
調光
で。うん、で変わるんで。
あ、でも調光ってこと？
調光
で。色が変わってるってこと？
色が、メガネのレンズの色が変わ
ってる。それサマーテックですね、完全に。違うんですか？
そうだ。いや、そうだね。
野沢さんサマーテックの。
野沢さんサマーテックの機
種。ダイモンか。ダイモンなんだっけ？警備じゃなくて。
なんだっけ？
そういうことか。
うん、
そうか、別にメガネの人でもレンズを変えればいいってことか。
うん、
調光レンズ
にすれば。
ね、
ちょっとメガネ界になっちゃいそう
な。メガネ界で
メガネ界で
林さんはまあ今いる、なんかある他にもサマーテック的なおすすめグッズ。
サマーテックだと思ったことはないんだけど、この数年結構着てるのが、
うん、
ウールの T シャツですね。
あ、それ僕も思いました。
ウール T シャツ。
てる、家族が着てます。
ウールの。家族っての旦那さん、
はい、はい。タンクトップ。
あったかいからじゃない。
メリノウール。
メリノウールってよく山登りに着てくやつじゃない。
うん。
でも涼しくもあるんです、
ね、涼しくもある。
汗びえしないんでしたっけ、
うん、あ、そういうこと、
うん、
そう、僕も、あの、ファッションウィークとかはやっぱ、ウール T シャツ持ってきます。
ウール T シャツは、汗も乾きやすくて涼しくて、うん、長時間、まあ、もともと登山用なんです。登山で結構あったんですからね、うん、ウールっていう素材自体が。肌着でウールって結構よくあったんだけども、靴下もウール多いかな今、
うん、
季節問わず、 あの匂わない、長く
匂わないですよね。
欲しいです、
選択肢
の山の中に何日もいてもこう匂わない、同じもの着ててもそういう効果もあるんで。
え、じゃあ夏にもウールティーを着るってこと？
夏こそウールティー。
どこの何を着てらっしゃるんですか？
あ、
そう、ね、
主にはアイスブレイカーが多いかな。
アイスブレイカー、あ、じゃあガチの、
アイスブレイカー。
いくらぐらいのアイスブレイカー？
アイスブレイカー今値上がっちゃってるんで、今いくらか知らないけども、俺が買ってた時1万5000円ぐらいのタイプが
一番、結構いい値段、
多かったような気がするんだけども、
さらに値上がってるとか、
まあいろいろ値上がってるんでわかんないけど、いろんなちょっとブランドも試したんだけど、結局一番それがいいかなと思って、あるちょっと名前出さないけど、某紳士服店のウール T シャツを買ったんですよ、
うんうん、
最初良かったんだけど1ヶ月2ヶ月着て、あの洗濯を繰り返してどんどん縮んできて、
縮んじゃって、そうですよ、
るんだなと思って。
なんか防縮加工とかかけてあるやつじゃないと、やっぱ、
うん、あ、おへそ見えるぐらいになっち
ゃう。ええー、チビティじゃないですか。トレンド、トレンド。
想像しちゃった。
トレンド。
なるほどね。
僕どれだけ小さくなるのかと思って、どんどんの家の中で。
へそ出るまで来てるんですか。へそ出るまで来てる。
へそ出る。最初歩いててゆとりあった。ピタティみたいな。小さくなるのかな、だからだんだんだんだん楽しくなってきてね。家の中で着るようにそれ着てたんだ。
僕もちょっとあのウールティーでおすすめが、ね、あのグラフペーパーという
セレクトショップ、
はい、
うん、
南さんがやってる、あそこのあのウール T シャツめっちゃ僕的に名作だなと思って、結構前からあるんですけど、あの皆さんにお送りしたんですけど、ウールコーディラ、
あ、ウールコーディラね、
はい、ウール 73%ナイロン 27% で、まあ半袖長袖あって、まあ両方2万円ちょっと超えるぐらいなんですけど、まあ T シャツにしては高いかもしれないですけど、これねめっちゃ良くて、超スベスベなんですよ。
へ
ー、多分いいメリノウールにコーデュラナイロンをコンボしてて、
俺ちょっとこれさ2万2000円ちょっと高いなと思ったけど、うん、林さんとかさ、まあ本橋君みたいにウール T を着てる人からすると、まあそこまで高くないというか、
うん、
まあまあいやいや高めぐらいのあのレンジなんだ。
そうですね、
それですごくいいんだ。
これ僕3枚持ってて、これね洗っても全然へたれないんですよ、やっぱコーデュラナイロンだから、うん、
コーデュラ入ってるから、
ね、そうそうそう、
これプロの技ですね。これ、
これ超いいです。
してんのかな。やっぱウールにね、あのナイロンを入れるっていうのは、うん、あのちゃんとしてますね。
やっぱりそうですか。
うん、あの結構あのコート地とかでもウールとナイロンってよく入れるんで、うん、そうするとちょっと型が崩れなかったりするんですね。しかもコーデュラでしょ。
そう。なんか多分コーデュラが入ってるからか、うん、ウール100よりも多分肌離れがいいっていうか、なんかね1枚できても。
なるほど、
なんかねすごいすべすべで、これ超いいじゃんみたいな、うん、
そういうのもあるんだ。
そう、これサマーテックですね。
サマーテックだいぶあの昔からある問題
だと昔からあるけど、
最新のというか、
なんでもいいと思うんですけどね、うん、
でも
夏に
河川入ってればテックみたいな、
あのいや河川入ってるというか、こう夏をこうどうしのぐか、夏に向けてこの長い夏、暑い夏をどうあれするのかっていう、あのしのぐのかっていう、うん、業界的にもね、
うん、
っていう意味じゃすごく大事かなと思うんですけど、本当でも日傘、まあ西洋兼用傘なのかな、日傘っていうよりも、
うん、
すごい増えましたよね、あの選択肢というか売り場も、
うん、
すごく、
うん、
東レでそのサマーシールドっていう東レがその日傘用の素材作ってて、昔からもでも十数年前なんですよサマーシールド、うん、でやっぱこの数年やっぱ異様に売り上げが増えてって、サマーシールド、うん、だから普通昔も俺も覚えてんだけど、日傘の素材ってなんかすごいニッチな素材ってイメージだったんですけど、今じゃそのサマーシールドっていうのは結構そのなんていうの、東レがこう誇る代表素材の一つにまで今またなってきて、
う
ん、こうなんか言われなんかこうなんかこう存在感も高めてるんですよね。でなんか僕がそのサマーテック特集やったり今の話聞いて思ったのは、なんかまだ馴染みがないっていうのが結構あるのと、馴染みがないから使ってない、馴染みがないからちょっとあの 買わないとか使わないみたいのが多いんですけど、うん、実際使う人は使ってるし、商品も結構ラインナップがあのなんていうの充実してるんで、なんかいろいろ試してみたらいいのかなっていう気はしました、うん、俺もあんまり日焼け止めって自分でしたことなかったんだけど、今年からは積極的に使おうかなって思いましたね。
ぜひ
なんかね、
使ってください。
そうなんなんか、うん、みんな何この俺は日焼け止め使ってないけど、男性で使う人っていうのはあの元橋君とか使ってんの日焼け止めって。
僕はあの日焼け止めとなんかあの BB クリーム的なやつが一体になったやつを顔に塗ってます。
日常的にってこと？
毎日
毎日塗ってんの、
はい、
それ何それ、それ
アイテムで言うと資生堂の BB モイスチャライザーみたいなやつ、一応 SPF30 ぐらいなんで、でもなんかでもそれで言うとこう多分女性からするとちょっとそれじゃ足りないようぐらいの。
えっていうか新関さんとかは何毎日塗ってんの？毎日つけてる？
毎日つけて
る。日焼け止め？
うん。
あ、そうなの。化粧の上にさらに日焼け止め塗る？う
ん、あ、スキンケア終わって日焼け止め塗って
化粧する
の？化粧あのファンデーション塗る感じ。
それそういう。
いやあの全然あの化あのなんでしょう、ファンデーションの化粧下地にも UV 効果があるものがたくさんありますし、でやっぱり顔とボディを違うものを使っている多分方も多いんじゃないですかね。
あ、そういうこと。
でも家出るときは塗って。
塗って、
うん。
当たり前のように使うんだ。
当たり前、そうですね。運動、スポーツしてたんで、あの屋外でテニスしてたんで、うん、まあその時から
学生時代、
学生の時からの、そうそう、さっきも。
そのとこか。
はい。
ビオレでいうとあの赤いやつすごいですよね。
赤いやつすごい。
赤いやつ、赤い日焼け止め、ジェルのやつ、
うん、赤い日焼け止め、
見た目、日焼け止めって大体シルバーだったり白だったりが多いんですけど、はいはい、ビオレのその最強って言われているものは赤いんですよ、
赤い
が、めちゃくちゃ目立つんですよ、やっぱり。
あ、売り場で、
売り場で。
だってなんかアスリート用みたいな振り込みでしたっけ、なんか最強みたいなのがあって、スポーツでも、なんか、
なんかこう汗でも弾くみたいな、うん、
最強日
焼け、最強、最強
じゃあこれも今年からちょっといろいろやってみようかなと思いました。ぜひね、いろんな、なんか、いや、タオルとかもサマーテックに入れていいと思って。夏暑いから汗かくじゃん。え、ダメな
の。冷たいタオルみたいな。
いやいや、普通のタオル。
普通のタオル。
今掘りタオルもサマーテックみたいな。
また100だけど、なんかもうちょっと工夫を凝らしてさ。
あ、
俺結構タオル持ち歩くんだけど、夏になると。エースタオルみたいな。でもなんかちょっと邪魔だなと思ってて、もうちょっと吸水性のある。
手拭いでいいじゃないですか。
手拭い、汗っていうか、水吸わなくない？手拭いって。
え、いや、それ多分洗ってないからじゃないですか。あの、のり、のり、違う違う、最初ののり、のりがちゃんと何かついてて、
て
うん、それをちゃんとゴシゴシして、やれば柔らかいし、全然。
もうちょっとこうなんか最近ね、あのポリエステルの
ファイバータオル、
ファイバータオルみたいな、うん、あれちょっと使って、あれ結構いいね、
うん、
あの昔はちょっとなんかコットンじゃないと嫌だなと思ってたんですけど、うん、ああいうなんか使えてすぐ洗えて、あの
すぐ乾く、
乾くっていうのがすごくいいなと思って、う
ん、
ね、
超コンパクトですもんね、
この
平サイズ。
僕おすすめがあって、この水泳選手が使ってるセームタオルってやつ分かります？
あ、分かる。
分かります。
あのプールの時に使
う、はい、そうです。あれめっちゃすごいんですよ、ね。
どういうこと？
なんかね、ポンポンポンポンってやるだけで。
硬くなるやつ。
そう、硬くなるんですよ。
このジム行ってた時使って。
あ、使ってました。
へえ。
あれなんか日常で使ってる人は見たことないですけど。
あ、私これ最近もらったわ。
あ、本当ですか？
あれでもあんまりカバンに忍ばせておくっていう感じしないよね。
なんかちょっと。なんかちょっと変かもしれないですけど、まあ吸水力がす
ごい。
そう、銭湯行くときこれめっちゃ便利なの。
あ、
もう本当にちっちゃいやつだよね。
そうそうそうそう。
拳よりちっちゃい。
ね。
セーブタオル。
これ便利。
いや、いろいろさ、頑張ってこうよ、サマーテックと思ってんだけど。いまいち、あの俺がサマーテックっていうために編集部で笑いが起きるからさ。
師匠が。
師匠。
また言ってるみたい。
確かにサマーテックの定義がまだちょっと、タオル、温泉タオルみたいなのにサマーテックになっちゃう。
どんどん広がってる
ね。そうですね。
何でもいいじゃん。
何でも。
何でもね、
なんかテックがついてるからこう機械っぽい感じの男の、でなんか
あちょっとね、
うん、胴体入ってるみたいなのがサマーテックなのかなって思っちゃうし、う
ん、じゃあなんか他にいい呼び名ある
か、あ今から変えるのかよ、
そうでしょ、
今から変えるつもりなの、
もう変えない、もうサマーテックでいく、
でも談話室聞いてる皆さんのサマーテック、
確かに、
ね、おすすめアイテムぜひあれば、
おすすめアイテム
と Spotify のコメントかあのメールでも何でもいただければ
名称も変えちゃう、
はい、あいやいやいや、あの違う違う違う、おすすめのサマーテックグッズを教えて、
解消アイデアじゃない、
サマーテック変えないんで、はい、だからあの業界の方々は、うんうん、その自社で新商品使うとき、なんかキャンペーンするとき、フェアやるとき、まあ、当然ですけど分かってると思いますけど、サマーテックを使ってくださいあの僕らに、僕にもし、ああポッドキャスト聞いてますっていう時は、もちろんそのサマーテックやってますかっていうことをこれから聞き返すんで、あサマーテックやってますかっていう、ありがとうございます、サマーテックやってますか、やりましたか、
あんまり売り込みと返って逆効果ないようにしてるこの放送含めて
確かに
今回だ、言わないとさ、
お
はい、
とサマーテックの押し付けみたいな、
押し売りですサマーテック押し売りいやなんか
絶対入らなそうだ、入らないよ
な、いやなんか展示会とか行くと、あこれサマーテックって言えばいいのになんで言わないんだろうって思うよね、
なんて言ってんですか、皆さん、
なんかその暑さ対策とかさ、
あまあ、
な暑い夏対策とかさ、なんでサマーテックって言わないのかなと思って、WWD ジャパン読んでないのかなと思ってあの取材する気が失せるんで、なんか UV だから、
サマーテックっていうのはその作り手側の言葉だよね、なんかね、
そうそう、
買う側にとっての、まあ、消費者の、
まあね、
消費者だったら暑さ対策の方が分かりやすい
もん、ね、
まあ確かに、うん、機能ですもんね、
うん、確かにな、そうですね、うん、
身も蓋もないことを言わないです。はい、というわけで、うん、はい、今日はまあ結構思ったよりみんなサマーティックグッズ多かった。
そういうふうに言われるとどんどん使いづらくなるじゃ
ん。なんでだよ。負けた感じがする。俺に負けた感じがする。
言わされてる感が。
言わされてたっていいじゃん。いやこれさ、ちょっとなんか俺が言ってんじゃなくて会社として推進しようとしてんだよね、この。
じゃあそうですね、
副編集長
サマーテック、
うん、
はい、
ちょっとビューティーで使ってる、
そうですね、使おうかな、
使おう、
はい、でももう一通り夏商材の発表会が終わって、はい、もう秋なんなら一番早いところだとホリデーコレクション、
あ
要はもう11月12月のものがどんどん出てくる時期なので、
あそう、
はい、
分かりました、
うん、
というわけでね、
うん、
今日はサマーテックについてお話しさせていただきました、ありがとうございました、皆さん何かあればどしどしあのメールかあの Spotify のコメントなどでいただければと思います、今日もありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。